アライマサカズとバニークラッシュ。
始まりました、アライマサカズとバニークラッシュ。アライマサカズです、皆さんお元気でしょうか。元気ですと答えた方々、おそらく30代までぐらいかなと思うんですけども、私アライは50代です。ガンガンいきますからね、まだまだ、いきたいと思っておりますので、老害と言われないように頑張っていきたいと思います。今日もいきましょう。この番組はホルタとサイグサ MM の提供でお送りいたします。いつでも飛んで行くさ。はい、アライマサカズです。
北村さん、
ちょっと焼けてませんか。どっか、あ、まさか、
あれ、
どっか遊びに行っちゃった。いやー、うんって言ってますね。
ゴルフとか。ま、
ゴルフとか ね。お姉ちゃんと海に行ったとか。でも良かったですよ。
はい。
健康的になっていただいて。ずっとね、日が当たんないと、もう心配になっちゃうんだね。
まあね、ずっとね、スタジオでね、お仕事されてるとね。
大変だからね、スタジオで、ね、やってんのもね。はい、で、まあ、冒頭でもね、はい、この年のね、お元気ですかって言ったんだけども、先日、ちょっと映画監督とお会いしまして、
はい。
で、お久しぶりだねっていう話になったんですけども、で、そこでやっぱりほら、まあ、年の話になって、そういえば監督って、なんていうの、更年期ってありましたかって聞いたんだよ。バカお前、そんなもんあるわけねえじゃねえかよ。いや、例えばでいいんです。例えばで言うと、まあ、不眠だろう、あと寝汗がひどかったり、あと作品作った時ちょっとね、不安になっちゃったりするんだよな。あとしょっちゅうイライラするし、ね、それ更年期じゃねえかと思って。だからまあそんぐらいでよ、更年期っちゅう更年期ねえなっていうか、ああそうですかって言ったんだよ。で、お前いくつになった、あれちゃんいくつになったのって言うから、俺いくつですって、ああそうなんだって、あれ監督今はって言ったら、お前70半ば過ぎてたのか。中身すぎだ、これからお前ガンガンいっちゃえ、あれちゃんとか言ってさ、ガンガンこの年で行くのかと思ってさ、
ね、
負けらんねえなと思って、だからね、僕思ったのが、男性も更年期ってね、よくあるけど気がつかないんだよ、監督だって気がついてないんだもん、まあ、こんなことなんか、まあこんな感じだったなって、だって寝られねえわ、汗はかくわ、イライラするわ、不安になる、もう更年期でしょ、そのうち、あ、ちょっと、めまいが、
そうなんですよね。その、女性みたいに、はっきりと、こう、変化があるっていうね、ものではないので。
でも、汗はわー
って
書いて
あるんだよ。なんか、その、気がつかないうちに、気がつかないというか、自分でこう、認識をしてないうちに、いろんなそういった症状が出てきてる、ね、ということなんですね。
神経が細かいか、鈍感かに分かれると思うんだよ。全くね、大体さ、だんだん年取ってさ、老人になってる、いくわけじゃない。骨だって、血管だって、すべてが。感じないわけないんだよ、体のどっかが。あれ何年前とちょっと違うな。
だからその、ね、更年期ではなくて、まあ、単なる年かなって思っちゃう
んです
か。
それだ、北村さん感じないですもんね。いや、あ、今心当たりがあるんだ。あれ待って、そういえば俺つって。でも大丈夫ですよ、お姉ちゃんと海行ってる感じですから全然大丈夫ですよ、元気元気、まあ、こんな感じですかね、僕はね、俺も頑張んなきゃいけないなと思ったな、
ねえ、まあとにかく暑いのでね、頑張りたいんですけどね、
ちょっと異常だけどね、
なかなかね、異常なので、ね、外には出れないですよね。
この間もやっぱりさ、50代ぐらいがさ集まるとね、昔はこんな暑くなかったって話するんだよ、今の子たちはこれが普通なんだけど、だいたい30度、
30度超えないですから、
行かないでしょ、だってエアコンなかっただろうちにとかね、そんな話をね、
なかったですよ、扇風機でしたもん、
我々がやるというね、もうおじいちゃんです、でも
昭和の時代はね、扇風機で、
昭和の人ですよ、
ただ大概27、8度なんですよ、
それも暑いなって、
暑いなって言うと27、8度
だって、合宿行っても合宿所にクーラーなんかないもん、扇風機一台ポーン置いてあるだけだよ、夜ね涼しいんだ、
そうなんですよね、
朝も涼しいんだよ、朝日するぜみたいなね、そんな感じだったかな、
なんかこの、長袖着ちゃいましたよね、
あの
薄手の、ね、薄手のカーディガンをね、着たりとか、
特に合宿で田舎とか行くじゃない、昼間暑いなと思うと夜寒いんだよ、
そうなんですよ、ですからね、合宿で 箱根とか行ったりすると寒いんですから、
う
ん、
寒い寒い寒い全く寒い、そんなね時代だった
よね。そんなねこともないですからね。
でもね きっとね地球は40何億年万年か、あのうちに何回もこんなこと繰り返してるんだ、暑い時期と寒い時期とと思う、たまたまその時期なんだろうなと思っている今日この頃でございます、はい、まあ前半はこんな感じですかね。
はい、はい、
教えてケバ。
はい、お便りが来ております。読みますね。荒井様、天の恋様、海でうわふわの北村社長様こんにちは怒られるよ、そのうち怒られちゃうね、はい、今回も教えてケバ宛に質問がございます。この放送がある頃には一旦渋谷スクランブルストーリーズのクラファン期間も終わっているかと思いますが、改めて今回のクラファン全体の盛り上がりに関する感想および町の牛馬役だった松田さんとまた共演することになった感想を雨宮啓馬の目線からぜひお聞かせくださいませ。パンチョさんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まず全体の盛り上がりですね。
まあね、このクラファンが終わった
これはすごかった、
感想ね。
でまあね、あの結局このスケルトンクルースタジオさん、
はい、
あと東急不動産さん、
はい、
東急不動産さんですね、はい、さんになっちゃったね、
はい、
がこう一緒になってね、
パートナーになってね、
パートナーで作っていくって、はい、これは盛り上がんないわけがないと、うん、
でですね、この数字にもびっくりですよ。
あ、共犯者さんたちの
本当にもうね、感謝感謝で、
感謝しかないですね。
もう本当にありがとうございますっていうね、うん、その、言葉しか出てこないわけなんですけれども、まずこの5月の、28日からスタートしたんですよね。
あ、そうだね、そうですそうです、
クラファンが。
そうです
そ
うです。
そして終了が7月25日、
はい、
まあ約2ヶ月間、
そうね、2ヶ月
でしたけれども、
ね、
はい、まあ500万の設定で 1095% 達成ですよ、
ね、1095ってさ、うん、2ヶ月で驚異的だよ。
そうなんですよ。ですから金額だと、5475万ですよ。
どうしましょう。
5000万ですよ。
どうしましょう。北村さん、クラファンやりますか。5000万集まりますよ、なんか。
なんだこれ、ね、市川うらら FM でね。
そう、
はい、
うん、
で、パートナーのね、共犯者になっていただいた方が3522人。
これはすごいね。
これもすごいことです
よ。でも、ジローさん、まだ足んないって言ってるからね。
まあね、まあまあまあそうなんでしょうけども、うん、でもね、これすごい数字ですよ。
いや、すごいと思うよ。
本当にもうね、
2ヶ月でこうはいかないでしょ。
本当に皆さんのね、この熱いね、期待というか思いというか、
これはね本当にね、は
い、感謝しかないですよ。
責任大ですよ、皆さん関わった。
そうなんですよ、
もう皆さん責任大ですからね、
ね、
誰一人もこう重く受け止めて、よりいいものをね送り出さなきゃいけないっていうね、
はい、
これはあの使命ですからね、
ですけども、これまあ皆さんね、
うん、
そのまあ、町の方から、うん、まあ、荒井正和、
はい、
それから、松田さんですね、松田正和さんですね、はい、で428の方からも、まあ、ほとんどのねキャストの方が集まっていらっしゃるんですよね。
工藤さん、
はい、
中村さん、
はい、
あと
宇
手さんとか ね、
あと、うん、小山さんですか。
小山さんもそうですね、
はい、ね、
歌もそうだしね、
神木さんですか
ね、
ほとんどの、ね、方が
そうそう、
こう集まってきてるわけなんですけれども、
ほとんど428になってます
まあでもね、この町と428の、まあ、名作を超えるもう伝説のゲームに
僕言ったじゃないですか、
なりますよこれ絶対に。
名作と名作、俺北川県って言ったんだっけ、
はい、そうですそうです、
名作と名作、次は伝説しかない、これはなん取材だ、座談会かなんかで言ったのかな、分かんないけど、
座談会もそうですし、
これしかないんですよ、
クラファンに対してのね、
伝説みたいなのてか伝説にしなきゃいけないことになってるんですもん、これは、
でもね、これね、なります、
なります、
はい、
なりますよ、
確実に、伝説のゲームになります。これはもう勝利間違いなしです。
それはね、はい、もう本当にね、一人一人に本当にね思ってると思うんだよね、みんな笑顔でさ、わあやろうねって言ったけど、結構ね、これやんなきゃいけねえな、まずいぞ、っていうのはね、かなりね、背中で感じてるはずなんですよ、
でやはりね、まあ、あの新しい方もね、あの今後、若いね、若い方たちも、あの新人の方なのかな、まあ、分かんないですけど、うん、オーディションか何かでね、
あ、まあ、で女のやつらは若いやつらを威圧してお前ら分かってんだろうなって、ね、怒られちゃう、パワハラです、
はい、まあ、そういう新しい方も入ってくる、はい、っていうね、あの予定なんですけれども、はい、やはりこの今集まってる今日のキャストさんたちっていうのはやっぱり安心感がありますよね、
う
ん、
あ、そうみたいね、
やっぱり
やっぱりあの、うん、やってきてるし見てるし、皆さんも知ってますからね、
このゲームの撮影を経験されてる方たちなので、
う
ん
う
ん、
安牌っていうのが湧く、安牌だよね、
まあ撮影のね、この撮り方から、
うん、そうやり方知ってるし、
ね、進み方から全部あの把握してるわけですし、やっぱりなんかこう安心感があって、
それはありがたいですよね、そう言っていただけるのはね、はい、うん、ただ進化していかなきゃいけないからね、
はい、
う
ん、はい、
ね、そうそう、
はい、じゃあまあそれで、どうでしょう、次の、
あ、違う違う、
松田さんとの共演することになった感想ですね、
松田さん
の
これね、桂馬目線っていうとちょっとね難しくなっちゃうんですけども、一言で言うと桂馬だったら嬉しいなと思うんじゃないかなっていうね、それに尽きると思うんだけども、うん、
まあ、その役柄の上でも、
役柄の上でも多分、うん、久しぶりだなっていうね、また一緒にできるかっていう嬉しさはあると思うんですけども、はい、個人的からするとだね、まあ、個人的にも嬉しいんですけども、はい、あのこのマサルさんと僕って、これあんま言うともう他の人たち申し訳なく感じちゃって、あんまあれなんだけど言っちゃうけどさ
言っちゃうけどね、
はい、あと工藤さん、この3人って古いんですよ、この業界めっちゃくちゃだから、楽屋っていうかね、みんないるじゃない、中でも
控室でね、
控室、はい、この3人の誰かが口笛を切ると、大体この3人で1人がね、例えばね、工藤さんもこの間ね、いや俺は何や監督はよ、あの監督って話になっちゃうんだよ、で渦政でこうって何時間もこうで、どこで待ったんですか、あの俳優会館のあそこで、いやそれがよって、こういう話になってっちゃうんだよ、もう昔の話っていうか ね、あの歴史があるから、あの監督、あの監督ね、あいつ嫌なやつだったよなとか松田さんもさ言ってるわけよ、あいつは許せねえとか言って
俺は喧嘩したって言ってましたけどね、
その中でやっぱりでもね、工藤さんと、でもね、うまくやっていかなきゃなっていう話をしてたらさ、マサルさんが敵をねあまり作っちゃいけないよみたいな話してたんだよ、そしたら松田さんがボソッと俺は敵だらけだったっつってさ、
俺は間違ってないって、ね、
俺は間違ってないって、ただな、敵と戦い続けるとな、敵がいなくなるんだよって、そんな話になっちゃってんだよなんだよって、まあ、確かにね、長年やってるとね、まあ、昔の俳優たちって荒くれ者が多いから、本当に喧嘩早いし、監督だってね、あの喧嘩するしね、殴り合いするんだよ、はっきり言って、そのぐらいのあれだから、でもあの他の人たちに申し訳ないんだけど、そういう話に盛り上がっちゃってさ、
盛り上がってね、
そういうことなんで、はい、だからね、ただね、松田さんに関すると、
うん、
マサルさんはね、本当にあの方はね、裏表がないんですよ、ストレートな方なんで、嫌いなものは嫌い、
うん、
好きなものは好き、嫌なものは嫌だ、俺はこびない、怒りに尽きるんですよ、だからなんか付き合いやすい、裏表がないから、
まあそうですね、だから信頼できるというか、
そう、信頼はできますね、はい、だからこの間もね、打ち上げの時に2人でね、ずっとね、このまあ喋ってたんだけども、街とか428も、まあ、それもそうなんだけど、もっと昔の話でこういうのあったよなとか、ああいうのあったよなとか、でまた別のね、この監督知ってるだろうとか、このこうだった、東映はどうだった、日活どうだった、いろんな話があって、で最後にね、帰る時に俺はボソッと言ったんだ、いやまさかね、俺マサルさんとこんな話できると思わなかったですよ、いや俺もそうなんだよって結局歴史があるから語れること、お互いなんていうのかな、
まあ、昔話ね、
そうそう、同じ
時代にいたっていうことで、
その例えば水戸黄門なら水戸黄門に出ててこういう現場だったよねって、違う部分でさ、すれ違いで入ってることが多くて、こういうのはね、この申し訳ないけど松田さん工藤さんとはあったり盛り上がっちゃったかなって、話がそれじゃって、感想じゃなくなったけども、ただね、あとね、この工藤さんと松田さん、この方は甘いのが大好き、
そうですね、
一言から分かったんですよ、話がそれでっちゃいますよ、すいませんね一応こういう話もね、聞きたいのかなっていうのも あったと思うんで、でみんなでいると、 工藤さんと松田さん、まあ、控室には必ず甘いものが置いてあるんですよ、はい、お菓子とか、ね、必ずチョコレートとかね、手が出るのは必ず松田さんと松田さんとね、工藤さんがバリバリ食ってんだよおいおい、くれくれよとか言ってね、みんなに回すんだけど、結局、
まあ、お二人でね、
3分の2は食ってない。で別の日にだよ、今度あの僕とね、僕が先について、で北上さんがついて、はい、北島さんあの、
脚本家のね、
で、はい、3人がちょっと入りが早かったんだよ、
はい、
でやっぱりこうお菓子があったんで、でとりあえずね、北上さんと、北島さんと僕で、まあ、チョコレート1個ずつ食べたわけだよ、でボソッと僕がね、これ全部食べたらえらいことになるかなっつったら、北上さん、それはまずいっすよ、それはまずいっすよ、あの二人の時ねえじゃねえかって、これ大問題になりましたそんな状態なんだよ、まあ、だからね、まあ甘いものが好きなんだなっていうことがよく分かった、はい、こういうことでございます。全然話が逸れていっちゃったね、
はい、
うん、あと何かありますか。
ね、えでもやはり、松田さんとは20もうほとんど27年ぶり、松田さんとは、
ね、27年ぶりだよね。
ですよね。
その間あまりね、あの現場はで会うことはなかった、同じ現場 の、 あのやつ入ってたとしてもまずすれ違いで、会うことはなかったね、
でその撮影が、まあ、撮り終わって、でゲームショーでしたっけ。
ゲームショーで久しぶりに、
まあ、久しぶりに会った、あれが最後、
最後なんです
にお会いしたっていうことですよね。
そう、あの時はマサラさん怖かったで、あ今は丸くなってんだよとか言って、ね、言ってるけどさ、あのゲームショーの時だってさ、エレベーター乗ったらマサラさんが後ろにいてさ、あマサラさんが乗ってったんだよ、で失礼します、乗っかったんだよ、そしたらさ、あのマサラさん専用のカメラ回してたスタッフがいてさ、でマサラさんがおい、あなんすか、お前よ、お前よって言うんだよ、あのあれさ、お前独立したのか、ボソンと言うんで怖くてさ、え何がですかっつってさ、でその話したら、俺そんなこと言ったって言いましたよっつって、あそうっつって、そんな怖かったって、いややばかったですあの時はっつって、丸くなったからななんつってね、話してたんですけど、まあそんな話ですよ、
まあね、本当にもう昔のね、
あの頃の俳優、
ね、
みんなね、
あら、だから
こういうこともあったんだ、あの感謝祭の時にね、あのほら僕工藤さんと、ま、あのマサルさんと3人でよく、とかいたじゃないの、
あ最後もね、
最後もね、あのファンの方がね、あのマサルさんにね、昔からマサルさんはそんなに暴れてたんですかって話になって、いや俺そ、まあそんなことねえよみたいな話してたんですよ、でじゃあ工藤さんはって振られたわけだよ、まあそれは若い時はなっつって、じゃあ荒井さん、僕はそんなこと一切ないねっつったらさ、二人でお前だけいい子になってんじゃねえよって工藤さんが、いやそりゃそうだよけどねっつって、で自分だけいい子になってんじゃないよってね、こういうふうにね、昔の俳優さん
と先輩方とかね怒られました。
こういうことを言うとね、はい、あのその往年のね俳優さんたちがね怒るかもしれないけど、実際そうでしたからね、本当に危なかったんですから、まあ、こんな話してましたね、
はい、
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 あとなんかで
ね、まあ、先ほどね、そのね、お菓子の話が出ましたけれども、まあ、2027年の春に、撮影予定、
あ予定ですね、
ということなんですよ。そうするとですね、もう約1年半、
そうですね、早いの、
早いんですよ、早いの、まあ、発売は2028年が、まあ、予定ということなんですね。この
作ってね、ちゃんとね、
ここにあの前にありますけれども、
ちょっと待ってください、紹介しませんよ、
はい、紹介してください、はい、
この、 あの、YouTube 見てる方、
この渋谷スクランブルストーリーズ、この
ポスターになってる、はい、まあ、僕と北上さんが写ってる真ん中にですよ、
はい、
ケイマがいるじゃないですか。
ああそうだ、
そうケイマがいるんですよ、ここに、わかります、
コーヒー牛乳飲んで、
コーヒー牛乳飲んでますよ、これ、
ちょっと縫い活してみました。
これはこれはね、天の声さんが作ったらしいんですけど、
まあ、作ったんじゃないんです、あの、でも集めただけです、
作ったのもあるよね、
集めただけです。
でもこれすごいね、
はい、ね、あの中はですね裸です、
変質じゃんこれ、ね、
コートの中は裸なんです、まだですから、これからズボンを履かせて、シャツとネクタイもつけようかなと思ってますけど、まだね、
サイン色紙も出せようかな、僕のサイン書いて、ね、
まだ目も鼻も口もついてません。
でこれはどうすんの、出来上がったら、
出来上がったら、っ あの縫い活用のポーチがあるんですよ、
そこに入れて、
縫い活、あ、縫いぐるみを入れるポーチ、
誰かにプレゼントじゃなくて、持って歩くと、
持って歩きますよ
なるほどね、
持って歩きましょう、
いいじゃないですか、
は
い、
もう10月はこれ持ってたらもうバッチリですよ、
10月は待ち月間ですよ、
ですからね、
ね、
はい、
間違いがありますから、
ね、で、まあ、この渋谷スクランブルストーリーズの、うん、まあ、この、渋谷実写、ADV、うんうん、ゲームなんですけれども、うん、これがまあ2028年に発売予定ということなんですが、
そうですね、
まあ、27年の春にまあ撮影
予定、撮
影、ね、はい、うん、でやはりね、あの感謝祭でも最後に石井総監督がおっしゃってましたけれども、はい、まあ、とにかく、ね、キャストの皆さん、まあ、あの共犯者の皆さんもそうですけれども、とにかく健康に注意をして、
ね、みんな高齢だからね。あ、僕も含めて高齢だから、
まあ、あの共犯者の方は ね、 あのね、そこまでの高齢の方もいらっしゃらないかもしれないですけども、やはりね、もうみんなこの3500人含めてね、キャスト含めて、まあ、やっぱり健康に注意して、
でもみんなね鍛えてますよ、あの控え室でも、ね、マサラさんが鍛えてるって言い出して、水戸星さん、もう鍛えてるって、仲間からも鍛えてるって言って、僕も鍛えてるって言って、僕側に座ってる連中はみんな鍛えてる派で、向こうは、反対側に座ってる方々黙ってましたけど、ね、だからみんな鍛えましょうよって、
うん、ね、あとまあ怪我とか ね、
あ、そうね、
怪我にも注意しないといけないですし、しいです、ね、うん、はい、あとはやっぱりね、食事ですよ、
食事ね、
やっぱり健康って言ったらね、やっぱり食事、
食事だからどうなんだろうね、
あんまりね甘いものは食べ過ぎず、はい、でですね、私はここでちょっとね、
え、中村さんもね、甘いもの好きなんだ、あの人結構食ってたよね、バック、
あ、そう、あ、そういえばそうですね、お菓子ね、
どっちかっていうとね、北上さんと僕はねほとんど手つけてないんで、
うん、そんな感じ、そうでしたね、はい、でですね、まあこれはですね、
うん、
まあ、この縫い活もそうなんですけれども、うん、整う大作戦っていうのをね、ちょっとそのね、撮影までの間、
あ、整いましたですね、
整う大作戦をちょっと考えていきたいなと、
これは、
天の声、天の声からいろいろ
もう自主的にやりますか、
自主的にその撮影に向けて、ね、ね、うん、まあ健康、
ね、健康、
体作り、うん、まあいろんなことをね、っとっやっていきたいなと、
それ俺トレーニングマシンにかける気、
え、
トレーニングマシンに、はい、走ってとか、そういうこと、普段トレーニングしてるところ撮るわけ、
いや、それはちょっとわからないです、どういうふうに、ちょっと今企画中です。
悪いけどね、若い時はさ、はい、ね、まあそこそこ、まあ、俳優ってさ、昔の俳優って鍛えなきゃいけなかったから、みんなそろそろあの腹筋も割れてたりするのよ、若い時は僕も脱いだりもしてたけど、この年で脱げっていうの
いやいや、そのこと言ってませんよ、ただ
いい、まあ、
やっぱりねただやっぱり、まあ、俳優は、うん、まあ体力勝負ですからね。
そうそうそう。
うん。
で、俳優さん体鍛えなきゃダメなんですよ。
やっぱり撮影に入ったらもうかなりね、大変ですから。
だから、米国行くとね、結構皆さん当たり前のように俳優は鍛えるんだってあるけど、日本ってあんまそういうあれが少なかったんだけどね。で昔の俳優は鍛えろって言われてたからね。鍛えてるはずです、多分。
まあでもね、今回の監督の、飯野さんですかね。もう、
やっぱりね。飯野さんはさ、
すごいですよ。ボディービルダーですよ。
筋肉マンだよ。
ボディービルダー。
いやだってさ、なんか焼いて食ったら腕でももでも美味しそうなぐらいふくっとふっくらしてるよ、ね、
まあ、そのね、17年前の428の撮影の時に
も
うどんどんどんどんね痩せてってしまったということで、もう今回絶対ね、もう何ですか、筋力をつけてもう臨むぞっていうことで、もうすごい筋肉なんですよ、
いやだってあれほんとね、あの骨付き肉で美味しそうな肉なんだよ、
はい、
うん、な感じですかね、
はい、まあそういうことでね、頑張って
頑張ってい
きたいと思いますね、
じゃあ整います、
はい、
やります個人的に、では王子の言わせていただきます、いきますか、
王子の言わせていただきます、
はい、王子の言わせていただきます、最近あったね、気になったこととかね、こんなことあったってあるんだけども、どれから行こうかなと思ったんだけどもね、
はい、
気になることはね、まあ、多々あるんだよ、それから言うか、気になること、
はい、気になること、
僕ね、人間性、うん、最近ね、この年になってくると、
うん、
人間性が気になっちゃうんだよね、
うん、
人間性ってどういうことかっていうと、まあ、人が本来持っている、性質や資質、まあ、最低限のものだよね、
はい、
これがね、モラルがない人が多いなっていうのは気になっちゃってね、
うん、
よくね、これも言っちゃいけないこと言うけどね、苦情は市川浦ライフの、ね、あの児童劇団とかあるじゃない、ああいうとこっていうとね、人間力を鍛えますとかっていうのを出すんですよ、本当と思っちゃったもんね、
うん、
あなた方の人間力鍛えてないでしょっていうとこもあるんですさあ苦情来ますよこれうちかね
まあでもね、名称言ってないからね。
言ってないよ。だって僕は児童劇団ってあちこち知ってるから、う
ん、
まあ、
いろんなところ、ね、
行ってもいるし、
いろんなところ
、ね、ちゃんと人間力が養われてるとこもあるんだよ、
うん、
これ言っとかないとね、誤解生むから、
ええ、ね、
ただあなた方の人間力はどうなのよってとこもあるんですよ、ね、だからこの人間性っていうのが気になっちゃって、この間ね、僕はあるものをね、荷物を、うん、買ったわけですよ、はい、ネットで、注文したら発送するじゃない、でメールで発送されました、来ました、あ、よかったよかった、で何日後かに着くんだけども、うん、メールが来たの。不在なので持ち帰ります。あれおかしいな、
うん。
宅配ボックスあるのになんで入れないんだろうって。何がおかしいと思って。
ね。
で、
戻って満杯になってないんですよね。
ないないない。戻ってね。
宅配ボックスいっぱいありますしね。
戻ったの。戻ったの。うん、そして不在票入ってないんです、まず。おかしいぞと思って、うん、今度ピンポンとしたら必ずカメラが記録が残るわけです。で記録も一切残ってない。
あ、それ来てないじゃないですか。
そう、電話したんだよ、うん、こうこうこうでね、来てないんじゃないかって、
うん、
そうですか、あ、でも今日は違う配達員が持って出てますんで、
ごまかしましたね。
ごまかして、あんまり言うとね、やっぱりさ、うん、その当事者がさ、うん、怒られてた、いや怒られた方がいいんだよ、
うん、
あいつかつって仕返しもあるから、あんまり言っちゃあれかなと思ったんだけども、うん、これどうなのと思ったのよ、人間性、
うん、
これ疑うよね。まあ、
ただね、
忙しいのわかる。
ね、配達のね、方たちもね、もう再配達とか大変だっていうのはね、
大変なのわかる。
聞きますからね。
でも、
うん、でも宅配ボックスがあるんですからね。
だから来なかったってこと。一回も来てないんだよ。
ピンポンも押してない
んですよ、ね。押してないんだよ。これはいいやって、うん、持って帰ったことにしようと。ね、抽選で選ばれた名前がこうねある屋上
の。めんどくさくなっちゃったんですかね。
だからこれ多分ね、
さばけないなって、
その電話出たね、会社の人も結構あるのかもしれない、あーって言ったんだもん、
うん、だ持って出たものの
車には積んであるんだ、
もうさばききれないから、そうそう、今日はもう行かないでいいやっていうことになっちゃったんですかね。
そうだと思う。大変なのは分かるけども、うん、それはあまりよろしくないなって、この人間性はよろしくないなと思いました。
はい、
次の人間性ということ
でね、次の人間性
お食事をしてました、ね、僕のテーブルの隣のテーブルでは、お母様、
うん、
その娘さん、
うん、
おそらくそのお母様のお母様、おばあちゃんです、
うん、
まあ、お食事をしてたんです、で女の子ね、娘さん、孫だよね、もう夏休みここも行きたいけど、うん、でもやだ迷っちゃう、もうこうしたい、もうでもわからないって言った、うん、途端お母さんが、じゃあやめちゃえよこんなの、行かなくていいこんなの、
うん、
でもやだやだ、おばあちゃん、やめちゃえよそんなのねえ二人で責めちゃうのと思ってさ、普通はね、どっちかがまあまあいいじゃん、まあ、わかるけどって、慰めるって収めるじゃん、
うん、
孫を、母ちゃんとばあちゃんで徹底的に痛みつけてるんですよ。
それね、
北川さんこれどう思います？
それね、逃げ道ないからね、
この女の子ブレるよ、ね、
まずい方向に行きますよ。
だって俺はいやまあまあって言いそうになっちゃった、うん、
ちょっとね、精神的にね、かなりダメージが、
もうやだやだ、やだやめなさい、やめなさい、いいんだよそんなもん、二人やってんだよもう俺もう食べる気もなくなっちゃってさ、どうよ
それ。私ももしかしてあれですかね、同席
いましたよ、当然
してた、
知ってる話ですよ、
話ですね、
知ってる話ですよ、後からね
え
あれないでしょって僕が言った話ですよ、
あれですね、
あ
れずっと女の子泣いてましたよね。
泣いてたかわいそうでさ、おじちゃん飴玉あげようかって言いそうになっちゃったもん本当に。
ついね、助け舟をこうね出したくなっちゃいますけどね。
あんなのってあるのかな。
うーん、
僕あんまり見たことないんですよ、こうやって親と、ま、おじいちゃんおばあちゃんが責める、
でなんかその、うん、ね、下に妹さんか何かもいて、
その
妹さんは怒らないんですよね。
そう、
お姉ちゃんだけをターゲットにして
る、長女だけターゲットにして、
それはね絶対ね良くないですね。良くない。
でもね、長女って割り合わないんだってよく聞くけども、学校へ選ぶのにも、あなたお金がないから効率しなさいって、次女には
指示しますとか ね、まあ、ね我慢を強いられてね、
結構あるらしいよ、はい、まあまあこんな話ですかね、はい、まあ、王子の言わせていただきますでした。はい、 エンディングでございます。何がございますか。
はい、このね渋谷スクランブルストーリーズ、はい、ね、めがけてですね整う大作戦、
個人的に整っていきますので、
はい、うん、はい、頑張ります、はい、
それはまたねお伝えします、
はい、
では次回も新井雅一とパニックラッシュよろしく。この番組はホルザと三枝 MM の提供でお送りいたしました。